それでは今日はですね、出エジプト記、出エジプト記の32章ですね、1節から6節までをですねお読みしたいと思います。で明日は、30章から32章までですね、で、今晩は32章の1節から6節までをこの中心に学んでいきたいと思いますが、では読みます。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちには分からないから。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで肩を作り、鋳物の子牛にした。彼らは、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばって言った。明日は主への祭りである。そこで翌日、朝早く、彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。いかがですか？この話はこれまでモーセがシナイの山で40日間あの幕屋の作り方をはじめとする神様の教えを受け取っている間に、このシナイ山のふもとで、これ実は直前ですね、40日終わる直前に起こった話であります。で私たちこれまで出エジプト記を見て、この神様がシナイ山にまで導いてくださり、そこでモーセが神様のところに会いに行き、神様の言葉を聞いてモーセが伝え、で私はあなたを宝の民とすると約束してくださったことに従って、彼らは主が仰せられることは皆聞き従いますと言ったわけなんですよね。そして神様が与えられてくださったその教えというのが、あなた方は私の他に神があってはならない、またあなた方はこの天にあるもの、地にあるもの、またその地にある全てのものの似せて形を持ったものを作ってはならないということを神様は言われたわけなんです。ところがこんなにも早く、すごいですよね。ちょこっと間違ったのではなく、もうものすごいこけ方をしたというか、滑り方をしたというか、つまずいたわけなんですよね。なんでこんなにも早く大胆に偶像礼拝の罪を、偶像崇拝の罪を行ってしまったのか、不思議になると思います。まあ、私はこれを最初読んだ時は不思議に思いました。彼らは生ける神様の姿をもう不思議や奇跡を通して何度も見ているわけなんです。エジプトにいる時に、そのエジプトの神、エジプトでは神々と崇められていた、そのいろんなものに対する裁きを見たわけですよね。で牛もその一つでした。家畜に疫病が与えられていたわけなんです。エジプトでは牛も神として拝まれていますから。ですから彼らはもう神様が天と地を作り、そしてアブラハム、イサク、ヤコブにご自分を表してくださった神が生きておられることを 知っていたにもかかわらず、このようにして偶像礼拝を行ったんです。で、今日はですね、ちょっとここを読んだだけだと、あらまあイスラエルの人たちと客観視して読んでしまったかもしれないところを、あらまあこれはやばいわ、私もそうかもしれないと、私たちの身近な問題であるということに気づくというのが目標です。あ、ちょっとじゃあ私ちょっと今やめるわとかって言わないでくださいね、いいですか。とても大事な話になります。で、今日のメッセージの題が、なぜ偶像崇拝をするのかなんですが、イスラエルの人たちの陥ってしまった過ちというのは、私たちも身近にある罠なんですね。まず一節をご覧ください。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見てですね、40日近くもうすでに経っています。で、モーセが山に登るときには、その山の上の方は火のように燃えているように見えたわけなんです。で、それもずっと続いているわけなんです。彼らがこうパッと見たら、もうそのようになっている、モーセがそこにいる、そして神がそこにおられるというのも、彼らにはビジュアルで目で見える形で見ることができたわけなんです。8月に富士山の麓まで行ってきましたが、そこには富士市があります。富士市の人はですね、富士山を見ても毎日見てるんです。私たち日本人は、まあ外国人の人もそうですけど、おお富士山だと驚くのを、彼らは何ともなく見てるわけですよね。ものすごい光景があっても、ずっと見ていると慣れてしまうんですよね。で、彼らはそこで神がおられるという意識が薄くなっていきました。で、モーセはアロンに対して民を裁きなさい、つまり面倒を見ていなさいと言ったにもかかわらず、アロンは何もしてなかったことも分かっています。ですから、神の言葉によっても、また何かその励ましとかですね、そういうことによっても何もなかった。そして光景も見慣れたものとなってしまった。その時に起こってしまったのは、神がおられるという意識ですね、それが薄くなってしまったんです。そしてこの問題というのはもうすでに記述でありまして、レフィディムというところで喉が渇いたと言ってモーセに立てついたですね。もう石を投げるようなこの怒りをモーセに対して向けたわけですね。で、そこでの名前がこの争うとかですね、そういう意味の地名がついてしまった、場所の名前がついてしまった。なぜかって言ったら、神がいるのかいないのかといって主を試したからだとこう書いてあります。だから神がおられない、おられるという意識が薄まった時に、私たちは偶像崇拝をする一歩手前にいます。詩編の115編に、偶像と天の神様の違いが書いてあります。で、神様を信じる人はいつもその偶像を拝んでいる人から、まあ偶像というよりもね、その世の中って言った方がいいですね、世の中の人からいつも受けているプレッシャーがあるんです。で、それが何かというと、なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのか、目に見えない方です。なので、いつもなんで目に見えないものを信じているんですか という挑戦を受けているわけです。まあ、言葉に出すか出さないかわからないですけど、そのプレッシャーをいつも私たちは感じているわけです。そのような言葉にならなくても、その価値観であるとかですね、あらゆるものによってこの目に見えない神をがいるのかどうかという挑戦をしてきているわけです。でそしてその反論として、その、詩編の著者はですね、あの、私の神は天におられてご自分の望まれることをことごとく行う、で偶像は目があっても見ることができず、耳があっても聞くことができず、口があっても話すことができない、そういう話が書いてありますけれども、ですから私たちは仏像や神棚に限らずとも、偶像が私たちの周りにわんさかあること、肉眼で見えるものすべてと言ってもいいかもしれません。これを自分の神にしていく、頼るものにしていく、すがるものにしていく、信頼するものにしていく、それが偶像崇拝の、始まりなんですね。私たちが罪を、まあ、偶像礼拝に限らず罪を犯す時もそうなんですが、罪を犯してしまった時に自分の意志の弱さであるとか、自分がそうですね、意志が弱いからそれをやってしまったという問題よりももっと前に、その罪を犯す前にイエス様が私のうちに生きてくださっている、神様が私の前にいてくださっているという意識が薄れてしまっているっていうのがまず第一問題なんです。だから目に見えるものが目に入ってきて、それで引き寄せられてその罪を犯してしまうわけなんです。ですが罪を犯さないようにするには主との交わりが必要になってきます。使徒パウロは絶えず祈りなさいって言ったんですね。時々祈りなさいじゃないんです、絶えず休むことなく祈りなさいということです。じゃあ私何もできないんですけど、そういう意味ではなくてですね、祈る心を持っていながら生活をしていなさい。これ口に出す人を見るとすごく模範的っていうか、こういうことなんだなってこう分かるかもしれませんよね。本当に小さなことでもこう祈ってですね、そして祈りが叶え、この本当に主を感謝しますって言ってみたり、主をこれをこうしてくださいって口に出す人もいますよね。まあ、出さなくても結構ですけれども、いつもそういうのと同じようにイエス様、神様がいらっしゃるということを意識して生きていく。ダビデはこう言いました。詩編の16編8節から9節ですが、私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない、それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる、私の身もまた安らかに住まおう。いつも主を前に置いていたとあります。自分が前にいるんじゃないです。いつもね、意識しなかったら前に自分がいますよね。けれども意識していたら主が前にいてくださる。で、私たちは日々似たような生活を送ります。変わりのない生活を送ります。でもそこに主がおられることを認めなければいけません。愛歌3章にはこう書いてます。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う、それゆえ私は主を待ち望む。 私たちが日々変わりない生活を送っていたとしても、神が憐れんでいなかったらばたちまち滅んでいたんです。で、私たちはですね、いやそんなことないですよと、憐れみがなくたって大丈夫ですよと傲慢になってしまいます。でも例えば津波が来た、台風が来た、地震だ、またある時には急に病気にかかる。で、私たちは健康体にいる時にはですね、自分にはそれは関係のないという、まあ傲慢ですよね、これはね。そういう気持ちになって、だから神は必要ないんだとなるわけなんですけども、神様が憐れんでくださっているからこそ朝起きたらちゃんと生きてるんですよ。このように神を意識している。で、もう一つですね、イスラエルの人たちが問題はですね、イスラエルたちの問題は待ちきれなかったわけです。時間が経っていた。40日もうが来ようとしていた。で、神様はイスラエルのために対して、モーセがこの石の板、この神様の戒めが書いてある石の板を携えて戻ってくるということを聞いていたんです。山から戻ってくるということを聞いていたんですけれども、その約束が待ちきれなくなって諦めてしまったんですね。約束されたら待ってください。第2ペテロ3章9節にこう書いてます。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。また預言者でハバククという人がいますが、彼はユダの国の状況が非常に悪化の一途をたどっていた。その時にこう言われ、神様から聞きました。この幻はなお定めの時である。それは終わりについて告げ、まやかしを言っていない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。遅くなっても待て、必ず来る、遅れることはない。このように遅れているように見える約束は、実は神様のタイムテーブルでは遅れていない、必ず来るよ。で、それを待っている人は、その待っている間も無駄に過ごすのではなく、忍耐が養われて、そしてそこに品性が生まれてですね、そして何よりもキリストの愛を体験できるようになります。愛って体験なんですね。だからこれって本当に、なんか頭で聞いている時にはなんかよくわからない話なんですよ。でも英語でですね、そこのところ、今ローマの5章のところに出てくる言葉なんですね。このまず観難があって、観難の次忍耐があって、忍耐の次 連達って書いてあるかな、鍛錬ですかね。で、そこ英語だとエクスペリエンスっていう言葉を使われてますね。体験である、経験である。私たちは忍耐をしている中でキリストの愛を体験しつつ、愛というものが分かってくるんですね。だからそのように遅れているように見える約束を待っている人には、よくそのいい方向に働くですけれども、ちょっと間違うと偶像礼拝の方に行っちゃうんですよ。待ちきれなくなるですね。で、こういう人が実はもうすでに聖書の中には出てきました。この私たちが学んだ中にサラがですね、サラとアブラハム、アブラハムによって、アブラハムが産んだ子が子孫になり、 星の数のようになる。どんなに待っても待って暮らせど、サラから赤ちゃんが生まれなかった。それで女奴隷のハガルを通して子を与えるようにアブラハムに要求したんですね。似てますよね。今イスラエルの民がアロンに要求したわけなんですよ。そしてもう一つの例はずっと後で勉強しますが、第一サムエルの13章というところに王サウルが出てきます。これはイスラエルの民がこの王が欲しいと言ったので、神様がこの許容をしてですね、王を与えられたんですが、このサウルがですね、この7日待っても預言者サムエルがそれを自分が待っていたところにやってこなかったんですよ。で、生贄を捧げるのを祭司のみが行うことができるのに、それを王自らがやってしまったっていう話が書いてあるんですね。待たないとこういう過ちを犯します。そしてイスラエルの民は私たちに先立っていく神を作ってくださいと言いました。先立っていく神を。で、彼らは今まで主が自分たちをエジプトから連れてきてくださったということを聞いていたわけです。そうですね、私はあなた方をエジプトから連れ出したあなたの神主である。だからその経験から彼らはこれからも自分の先に立って連れていってくださる、導いてくださると信じなければいけなかったわけですね。神が始めたことは最後までしてくださると信じなければいけなかったんです。パウロがこう言いました。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。自分が今まで体験したこと、このように神様はしてくださったならば、これからも神様はしてくださるだろう。このように適応させていく、未来にも適応させていく必要がある。パウロはこうも言いました。自分はですね、この死の危険を負ったというんですね。ちょっと聞いてください。第2コリントの1章の10節ですが、ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。死の危険にあった、でも神救い出してくださった。だからこれからも救い出してくださるだろうになんですが、イスラエルにはその信仰がなかったんですよ。ここまで導いてくださったけれども、ここまでだったんだねっていうふうに決めちゃってるわけなんです。だからあとは自分でやっていかなきゃいけない。ここ見てください。私たちに先立っていく神を作ってくださいって自分で作っていかなきゃいけないんですよ。自分の力で自分たちでやっていきますよとやっていかなきゃいけないっていうのを思ったわけです。で、これすごい簡単なんです。人間って真面目ですからね、私たちでやっていかなければいけない、もうここまでロゴスクリスチャンフェロシップも神様も導いてくださったけれども、まあこれからはね、私たちが一生懸命頑張らなければここは終わってしまうんだって言ったら、イスラエルと同じなんですよ。パウロがガラテアにある教会に対してこう書きました。3章の2節3節、ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは立法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されると言うのですか。肉の頑張りだったんです。で、肉の頑張りでやるときっていうのは人間何するかというと、過去の
過去でなんかうまくいったものをですね取り出すわけですよ。過去にあるものといったら、彼らが神として慕っていたものというのは牛なんですよ。牛、エジプト旅行行ったらですね、もう本当に観光地にですねいろいろな絵がありますけれども、牛の絵っていうのが多いんですね。なぜかというと、アピスという神がいたんです。牛を崇めてたんですけれども、メンフィスという世界遺産にも指定されている墓地遺跡群がありますが、そこにはアピスのミイラを、牛のミイラの棺桶が見つかってるんですね。これをもう当たり前だって、牛なんか拝むなんて、日本人どうですか、木や石で作られたものありますよ、の笑い事じゃないよね、これね。もう彼らのこと客観視できないですよ。私たちの目の前にありますよ。そして昔あったものだから、仏像とかそういうものでなかったとしてもですよ、目に見える何か、自分が頼っていたもの、こっちに戻りたい、それを使ってやっていこうというのを思うわけなんです。それでクリスチャンであってもですね、実はあるんですね。神様と出会って本当に素晴らしかった、あの人を通して私は救われました、ここまでいいんですよ、素晴らしいですよ。でもいつまでもいつまでも、いや、あの人がいなかったら、私はあの人がいなかったら、あれ今どうなんですか、いやいやいや、あの人が、ね、とか人でなくてもいいですよ、物でもいいですよ、ね、あの私はあそこで神様に出会いました、あそこでもうここでもいるんですけども、いやあそこじゃないとってねとか、なんかこの十字架のですね、この飾り物があってですね、でっかい飾り物があって、ここでこのイエス様に、イエス様が分かったんです、この十字架を見て、この十字架がなければですね、分かりますか。クリスチャンであっても過去にあった出来事、これを異物にしてしまう、異物、遺跡の、あ、いいですね、異物にしてしまう、それに引きずられ、今のあなたはどうなんですかということに対して答えられなくなっているんです。それは神の意識が薄まってしまっているからです。ですからパウロがこう言ってます。兄弟たちを、私は自分はすでに捉えたなどと考えていません。ただこの一字に挙げています。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。後ろのものを忘れる、今一心に。ですから私たちは求道者という言葉を使いますが、ある意味で信仰を持っても求道者なんですよね。本当に今心を尽くして神様を求めていく、今その意識が薄れているのであれば、そのイエス様を求めていくということです。でもう一つ、次に出てくる言葉が、私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか、私たちにはわからないから。あのモーセというものがいなくなったことによって、神様もいなくなったような過ちを犯したんです。指導者がいなくなると神様もいなくなる。簡単に言ったら、神様についているのではなく、モーセについていたんです。いや、もちろんモーセにつくこと自体が間違っているのではありません。でもモーセを通して働いている神を認めて、その神につながっていく必要があるわけです。指導者がいなくなると偶像礼拝をするというのは、イスラエルの歴史の中で頻繁に起こりました。その典型的な書物が詩詩記といいます。詩詩の詩は武士の詩ですね。 で獅子の二つ目の詩はですね、教師の詩ですね。裁きつかさと思います。英語だとジャッジですね。その具体的に言うと、イスラエルを敵から救い出す軍事的な指導者ですね。具体的にはで、イスラエルがヨシュアに率いられて約束の地に住み始めたわけなんです。ヨシュアが死にました。ヨシュアが生きている間は、またヨシュアのことを知っている人たちが生きている間は大丈夫だったんです。彼らが死んだ後に偶像を拝み始めたんです。カナン人が拝んでいる神々を拝み始めた。でそうすると神様が周りにいたその敵を強くさせて、で彼らが今度は圧迫を受けるように、苦しむように、そのようにさせたわけなんです。で彼らは叫んだんです。主よ、お許しください。私たちは神々を拝んでおりました。主よ、あなたが救ってください。そうすると神様は先ほど言った救助者獅子を送ってくださったんです。そしてその圧迫している、いじめている敵をその獅子が戦って追い払って、それでその獅子が生きている間はイスラエルに平安が与えられていました。 平和が与えられていました。でもその獅子が死ぬとまた偶像を拝み始めるんです。でまた敵にいじめられるようになるんです。そしてまた、主よごめんなさい、私は間違っていました、主よって言ったらですね、神様が今度また新たに獅子を使わせてくださいました。そして獅子が生きている間は神様に仕えてるんですよ。死んだらまた偶像なんです。わかりますか。神じゃなくて、だから指導者って必要ですよ。神様は指導者を通してご自分を表されます。指導者を通してご自分を表すっていうか、指導者を通して神は人々、神、自分の民を導いていかれます。ですから、でもその民は神を信じなければいけない。で実は教会にも同じ問題があって、コリントにある教会はですね、私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はペテロにつく、ね、私は明石派である、私は高宮派である、なんて言ったらですね、どうですか、やばいっすよね。人についていたんですね。でそれでパウロがこう言いました。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。で指導者は非常にもう本当に大きな責任を負っています。パウロがこう言いました。第一コリントの11章の一節で、私がキリストに見習っているようにあなた方も私を見習ってください。大きいですね。私を見習ってくださいとまでパウロは言うことができたんですね。でこれはとても模範を示す。でも何の模範かというと、キリストに従っているパウロという模範なんです。つまり見てる人たちはパウロに従うのではなく、そのパウロがキリストに従っている姿を見て、私がキリストにそのように従えばいいんだというふうに見るわけです。例えばですね、カルバリチャペルコスタメサではチャック牧師がですね、パスターチャックがですね、例えば何かその側溝にですね泥が溜まってたらですね、どんなに自分が衣服着ててもこの腕をまくってですね、そこから通り出すと。でもある教会では全部牧師はそういう汚い仕事とかそういうものはほっといて他の人にやらせる。でもやっぱりチャック見た方が分かりやすいですよね。あ、キリストに仕えるっていうのはこういうことなんだっての分かるわけなんです。で自分もやり始めるんです。そうじゃなくて、あ、パスターチャックすごいね、このパスターチャックってすごいですよ、本当に素晴らしい牧師ですって言って、自分は全然この速攻の掃除をしなかったら意味ないんですよ。 でもよく起こるんです。よく起こるんです。素晴らしい素晴らしいと言いながら、自分見なきゃいけないものは、あ、そうやって私がキリストに仕えていけばいいんだっていうのにならないんですよ。でそれがイスラエルのために起こってたんですね。モーセというものがいなくなっちゃったから。で今度はですか、アロンに対してこれを言ったって言ってますよね。わかりますか。彼らがアロンに言ったわけなんです。でこの後を読んでいくと面白いんですけれども、ですか、彼らが要求したから、アロンがその要求に応じて、じゃあの金の耳輪を持ってきなさいと。そしてこの4節でアロンがそれを作り上げたら、次4節見てください。彼らはイスラエルよ、これがあなた方をエジプトの地から連れ上ったあなたの神だって言った。それに応じてアロンが祭壇を築いてるんです。わかりますか。民主主義なんです指導者が神に導かれて、そして民が神に従うんじゃなくて、民が要求をして、そして指導者がその要求に応答して、神が導くのではなく民が導いてるんですよ。民主主義は教会の中ではありえません。私たちが感じていること、思っていることをどうぞ優先してみてください。その教会は一気に潰れますまさに彼らが行った偶像崇拝の罪をたちまち行うことでしょう。教会は民主制ではありません。だから私、民主主義がいけないって言ってんじゃないですよ。私はもう日本が自由民主主義制であることを神様に本当に感謝しています。選挙も参加しなければいけないしですね。そして今政府が何してるか監視してなければいけません。神様が今この時代にこの国々に置いてくださっている制度としては、僕は素晴らしい制度だと信じてますが、今そういう話をしている時に今教会の話をしてます。教会で教会では民主主義ではないんです。神権政治です。キリストが頭なんですよ。イエス様戻ってきたら世界がそうなるんですが、イエス様戻ってきたとも民主政治だと思わないでくださいね。その時も絶対君主制です。いや絶対君主なんて怖いですよ。何北朝鮮みたいになるんだ。そうじゃなくてですね、王様がいい王様ですから、あの全然違いますよ。いいですか。王様は全然違うんです。いいですか。けれども教会はキリストが体なんです。体じゃなくて頭なんです。ですから私たちの意見じゃないんです。神の意見なんです。それを実現していくために祈るわけですよね。御言葉が全ての決定の基準にならなければいけない。そしてもう一つですね、これが非常に興味深いことは、ここで彼らが行っていったことが全く違う宗教じゃなかったっていうことなんです。非常にヤーウェ、まことの神を礼拝する形式と似ていることを行っています。まず金の耳輪を外して持ってきなさい。覚えてますか。初めに幕屋を作るときに金や銀やそれらのものを奉納物として捧げなさいと言いましたよね。で持ってきてるんです。でこれのみで型を取り、今度鋳物の格子にしたとありますけども、あの贖いの蓋ケルビムを型を取っていくっていうことも神様命じられます。命じられ、あのそうですね、あの今私説教の準備してるから、明日のもうしたんで終わったんで明日勉強しますよ。明日もうやって、まだやってないね。やる、これを型を取っていくんですよね、ケルビムの。で今度は最後に次に祭壇を 気づいてます。祭壇気づいてますよね。覚えてますか。石の祭壇にするときは何だかで、土の祭壇するときは、であと12個の石を置いてですねってモーセやりましたよ。祭壇気づきましたよ。そしてなんと アロンが明日は主への祭りであるって言ってるんですよ。わかりますか。なんか金の格子アピスの祭りって言ってないんですよ。主へ、ヤーウェの祭りだって言ってるんですよ。だからで最後に翌日朝早く起きてもう待ちきれなかったんです。彼らはもう興奮してたんです。ワクワクしてたんです。全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。全焼と和解もあったじゃないですか。ワクワクしながらですね、主への祭りなんです。そして自分で金の耳輪を外してですね、そしてその型を作りました。みんな同じなんですよ。しかもですね、もう情熱の中もエキサイティングなですね礼拝をやってるんです。ところが問題はですね、それがですねケルビムではなくて牛だったんですよね飲み食いしてるっていうのもあります。飲み食いもあのシナイ山の麓のところまで70人の長老がですね行ってですね、神様の足元で飲み食いしたっていうのも書いてます。似てますよ。全部似てるんですが、似て非なるものなんです。偽札みたいなもんなんですよ。めちゃめちゃ似てるんです。でも対象が違かったんです。イエスという名前をつけたら、それは神聖な、神聖っていうのはあの、真実の真に正しいの方ですね。正しい礼拝とは限らないんだということです。ああ素晴らしい礼拝ですね。ここではみんなが情熱を持ってですね、素晴らしいです。で実はですね、素晴らしい建物だったり、着ている人たち、着ている人たちの服が綺麗だったりですね、なんかこちらバンドがですね、こう素晴らしいバンドがあったり、それでああなんて素晴らしいんでしょうとか、なんだかって言って、でもその人の心の内に偶像がたくさんあるっていうのは十分あり得るんですよ。十分あり得るんです。では自分はどうやったらそういう過ちに陥らないのか。一つはイエス・キリストを尋ね求めてください。御言葉によってその方のご性質、働き、御言葉に通して知り、また御霊によって触れられていく真の知識を持つ。そしてもう一つは自分が神に仕えているのかどうか、それとも神が自分に仕えてもらうように、神あるいは他の人によってやっているのかどうか、心を調べてください。それは例えば人々の心に、人々に自分が認められるために、この気を使って、ああそうだったの、大変でしたね、お祈りしましょう。あ、それいいですよ、言っていいんですよ。あのダメだなんて一言も言ってません、ね、自分の弱さとか自分が怒っていること、祈ってほしいこと、これをですね分かち合っていくことってのは素晴らしいことです。けれどもともするとですね、なんか私の方を見てくれてないわ、ね、ああじゃあ自分の話をしよう。で実はですね、牧師っていうのはね危険なんですよ。自分の心理的な欲求を満たされるため、他の人に見てもらいたいため、そういう心理的な欲求を満たしてもらいたいという気持ちがあったら失格ですね。やっちゃいけない、一番やっちゃいけない職業ですね。これが二つ目です。だからほら、さっきですね、神を作るって言ったけど、自分の結局欲望で、欲求ですよね、それを満たそうとしていた。で次に三つ目、これが最後に似てたんだけども、最後にやったのは何ですか。戯れたと書いてます。見てください、6節、飲み食いし 立っては戯れた。これが違うんですよ。最後の身が違うんです。この戯れたという言葉は性的な乱れを表しています。いわゆるどんちゃん騒ぎです。お祭り騒ぎです。そしてハメ外すっていうのありますよね。まさにそれです。服脱いじゃってみたりですね、やっちゃったわけなんです。だから似てるんですよ。身が正反対なんです。その身っていうのは結果ですよね。出てくるその結果が正反対だったんです。イエス様は偽教師とそうでないものを見分けるのは身で判断しなさい、見分けなさいと言いました。そしていくらイエス様の名前を言ってですね、予言を行った、その悪霊を追い出したとかって言っても、イエス様はですね、もうあなたを全然知らない、不法を行うものと思ってくれたんですね、イエス様。で、神の国には彼らは入ることはできなかった。奇跡も行ったんですよ、予言もできたんですよ、イエス様の名によって。でも絶対に受け入れない、知らないよって言ってます。身なんですよ、不法を行っていた彼らは、ね、ですから使徒パウロが肉の行いと聖霊の身を比べています。ガラテヤ書の、確か、5章ですね、19節からですが、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言っていいと言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。いかがですか。だから、いや私はね、不貧困やってない、でもソネミはどうですか、妬みはどうですか、分派はどうですかですね。いや俺は別に分派とかそういうことやってることない、遊興どうですかとか、ね、思い当たるところがあるかもしれません。で今度はしかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。身がこういうものなんですね。誠に神に仕えていれば身が出てくるんです。どんなに自分がすごい体験をしたとかって言っても、その人がですね、到底クリスチャンのように見えない振る舞いをしていたら、その経験っていうのは金の格子と同じなんですよ。最後にですね、ちょっとこの一つの例えというか実際の話なんですけど、興味深い証をご紹介します。1987年、みんな生きてますよね、若い人いませんね、大韓航空機爆破事件ですね。ソウルオリンピックの直前に行った。でそれは何かというと、北朝鮮員が工作員によって中東の国から韓国に向かう大艦機を爆破させたわけなんですね。爆弾を置いて。で、その工作員の一人が、キム・ヒョンヒという人でした。覚えてますか？で、彼女は自殺しようとしたんですけど、未遂だったんですね。で、韓国で取り調べを受けたんです。捜査官の一人、女性がクリスチャンでした。聖書を渡しました。それで、彼女はクリスチャンになりました。でソウルにいた日本人教会の牧師さんが彼女にこう質問したんですね。あなたが信奉する共産主義を捨てて信仰を持つのは非常に大変だと思いますが、どうして信じる決心ができたのですか。そうですよね、もう全然違います。ところが彼女の答えは明快だったそうです。それは簡単です。頭ではキム・イルソンを捨て、イエス・キリストを受け入れたのです。首から下は同じです。わかりますか？キム・イルソンという頭を捨てて、その人はボーンって切っちゃったわけですよ。 そしてイエス・キリストという頭に変えたと、その下は同じです、こう言ったわけなんです。これはちょうどイスラエルの民が行ったことと逆のことを行ったわけなんです。彼女は純粋でした。その語られているその何ですか、表面的なことは素晴らしいことが語られていたし、またそれを言っていたし、けれどもその身は何ですか、大勢の人を殺したわけなんですよ。でもその頭が変わったことによって、彼女は生活には愛が満ち溢れたわけですよね。横田早紀江さんも、あのめぐみさんのお母さんの早紀江さんもクリスチャンになって、そしてあのキム・ヒョンヒさんが来られた時にですね、この交わりを持つことができたわけなんですけれども、そのように頭に私たちがつながっているかどうかなんですね。頭が誰なのか、周りのことに影響されるのではなく、頭なるキリストに自分が結び合わされているかどうか。コロサイの2章の言葉をですね、最後にお読みして終わりたいと思いますが、あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、このようにしてイスラエルの民を通して、私たちがすぐにでも陥る偶像崇拝を見ることができ、ありがとうございました。私たちの前にあなたを置いているということ、神様、簡単なようで難しいです。そしてあなたがこれまでしてくださった導きも、将来にも適応させることなく、いや自分でやっていきますということもしょっちゅうあります。で、日頃はクリスチャンのように振る舞っていても、中身が変わっているということが多々あります。頭から離れてしまう生活を私たちがすぐにできてしまいます。神様、そのような私をお許しください。神様、イエス様に連なっていく生活を送りたいと願います。どうか憐れんでくださって、あなたご自身の見姿をいつまでも見させてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。